西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしています。そして今月のゲストティーチャーは松江歴史館の学芸員の笠井京子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あれ、笠井京子さん、うん、って思われる方いらっしゃると思うんですが、2022年の3月まででしたっけ。
はい、はい、久しぶりでございます
ね。え、西宮市立郷土資料館で学芸員としてお勤めをなさってらっしゃいまして、で今は島根県、はい、
そうですね、生まれ故郷が島根県なんですけれども、
はい、
そこに戻って松江の歴史館というところで学芸員をしています。
はい、でこの松江と西宮というのはなんかすごいご縁があるということが、この度へーっていうことでびっくりして、で、まあ、あの来ていただいて、まあ、たっぷり語っていただこうということなんですが、江別さん、つまりあのね、西宮神社と、はい、松江にも江別様をお祭りした神社があるということなんですね。
そうなんです。
で今回は恵比寿の神の2つの総本社、西宮神社と美保神社っていうんですかね、はい、はい、この2つの、神社について大いに語っていただこうと思うんですが、あの恵比寿さんの総本社って西宮だけちゃうんって思う方が多いんじゃないか、そういうふうに言ってらっしゃいますしね。
そうですね、確かに
神社の方も、
はい、ホームページでも西宮神社って調べると恵比寿の宮総本社というふうに出てくるんですけれども、
ね、でも松江にある美保神社も恵比寿さんの総本社。
そうですね、今手元にスマートフォンある方は美保神社って調べていただくと、
はい、
あのタイトル、ホームページのタイトルに、恵比寿様の総本宮っていう風に出てくると思います。
総本社と総本宮。
ちょっと表現違うんですけど、
このあたりに何か秘密があるのかもしれませんが、もう本当に西宮と松江で学芸員をなさってらっしゃる、もうその、ね、笠井先生にはもう今日はぴったりのテーマでございまして、大いに語っていただこうと思うんですよね。というわけで、まずは、美保神社がある島根県について、ちょっとおさらいしておきたいと思うんですが、
はい、そうですね。皆さん、これは島根県民の、うん、なんていうか、鉄板ネタなんですけれども、
はい、
こう島根県がどこにあるかご存知ですかっていう自虐ネタがありまして、
はい、
鳥取と島根のどっちがどっちかなとか、
そうか、兵庫県にはどっちが近いみたいな。
そうです ね、
はい、
兵庫県の、日本海側の方に接するのが鳥取県で、さらにその西にあるのが島根県です、
はい
はい。で、その島根県の、まあ、島根半島っていうのが東の方にあって、で、中海と宍道湖って日本でも結構大きいですね。湖が2つあるんですけれども、その湖の北側にある、こう、島根半島の東の先にある港町。これが美保関っていう町なんですけれども、
はい、
イメージできるでしょうかね。
なんとなくわかる感じがするんです。もう海の、そう、本当に港町に、
そうですね、
この美保神社はあると。
鳥取県と島根県の境目で、境港って水木しげるさんの生まれた。
ゲゲゲの鬼太
郎。そうですね、鬼太郎の、はい、記念館とかもある。境港の向かい側にあるのが、はい、
海を挟んだというか、なんて、ね、湖を挟んだっていう。
水道って言って、こう、日本海が入り込んでるんですよね。境港の方に、
うん。
で、その、境水道っていうのの、東側が境港の町。うん、で、西側に美保関の町が あります。
なるほど。だいたいロケーションがお分かりいただけたと思うんですが、なんか西宮と結構共通点もあるということで、またそのあたりもね、いろいろと教えていただきたいんですが、はい、さあ、その美保神社でございますが、
はい、両方の神社に祀られているのが恵比寿の神様ですね。恵比寿の神様って言ったらもう皆さんすぐ七福神が思い浮かぶかなと、福の神であって、で、はい、で、あの、豊漁をもたらす神様です。漁業の神様であって。
釣り竿を持って鯛抱えてらっしゃいますよね。
で、あの、烏帽子をかぶってらっしゃって、うん、服装はこう、古代の貴族の装いになっている
。
で、商売繁盛の神様でもあると。あの、お姿が浮かぶと思います。うん、
はい。
で、西宮神社の恵比寿さんも、美保神社の恵比寿さんも同じようなお姿をしている。同じ神様。なんですけれども、
はい、
この大体日本の神様っていうのは古事記とか日本書紀っていう、まあ、神様の時代を綴った歴史書の中に現れてくるんですけれども、恵比寿っていう神はその中には出てこないんですよね。まあ、そういった神様が恵比寿の神様。
そうなんですか。じゃあ恵比寿はどんな神様になるわけですか。
で、その西宮神社の恵比寿さんも、
はい、
美保神社の恵比寿さんも同じ恵比寿さんなんですけど、
うん、
まあ、その日本書紀とか古事記に出てくる神様は別なんですね。その別の神様に結びついている神様なんです。ちょっとややこしいかもしれない。
なるほど。
恵比寿神であって、うん、西宮神社の神様は昼子の狼、
はい、
というふうにされています。で、美保神社の神様は、恵比寿の神様であって、琴城主の神様でもある。
ほう。似てるようで違う。
そうですね。恵比寿さんっていうのは共通してるんだけれども、その恵比寿さんと結びつく、別の神様がそれぞれいらっしゃって、
うん、はい、
で、二つの系統がある。その二つの系統のそれぞれの総本社が、西宮神社と美保神社。っていうことになってるんです。
なるほど。じゃあまずはその西宮の昼子の神様から、じゃあちょっと紐解いていただけますか。
わかりました。
はい、
西宮神社でお祭りされている昼子っていう神様は、
はい、
日本のこう島を生んだ国生みをしたイザナギの御事とイザナミの御事、二人の神様の間に生まれた子供です。
はい、
はい、その子供として、うん、古事記とか日本書紀に昼子っていう神様が出てきます。
はい。
で、この神様は、まあ、日本書紀によると3年経っても足が立たなかったということで、
うん、
船に乗せて海に流されてしまったと。
うん、
そういうふうな、神話がある神様です。はい、西宮神社っていうのはこの昼子の神様を恵比寿さんとしてお祭りしているんですけれども、
うん、
まあ、西宮神社の由緒、皆さんよくご存知だと思うんですが、鳴尾の漁師の網に心臓がかかったと。
うん、神様の像ですね。
そうですね。神様のお像が、はい、引き上がって、で、一回は海に戻すんだけれども、うん、再びその同じ神様のお像が網にかかったので、鳴尾の家に持ち帰ってお祭りすることにしたと。
はい。
で、しばらくすると、夢の中にその神様、心臓が現れて、自分は昼子の神様であると。
うん、
で、西の方にいい土地があるので、そこに移して祀るようにと言われたので、神様を腰に乗せて、西の方に向かって、今の西宮神社がある場所に鎮座した。うん、そういった由緒がございます。
なるほど。はい、
で、鳴尾の漁師の網にかかったその神様こそが、
うん、
イザナキとイザナミの間に生まれて、海に流された昼子神、その神様であるっていうのが、うん、西宮神社の神様の由来です。
なるほど。
はい、で、この、海に流されて海から現れる神様。これ、恵比寿さんっていう神様は、まあ、漂流する神様ですとか、漂着する神様なんですね。外からやってくる神様。っていう性格がありまして、まあ、そこと結びついて、おそらく昼子神と恵比寿さんっていうのが、うん、一緒の存在になっていく。これが西宮神社、恵比寿、昼子神の系統の恵比寿さんのお祭り、うん、信仰っていうことになります。
なるほど。一方、 その島根の美保神社の方の恵比寿様はどういった言われがあるんですか。
はい、美保神社がお祭りしている恵比寿さんは、琴代主の神という神様と結びついています。
はい、
で琴代主の神っていうのは、大国主の神の子供と言われていて、大国主っていうのは、出雲大社にお祭りされている神様ですね。で、昔々神様の時代に大国主の御子、神様が、治める国があった。
ほう。
で、その国を譲るようにと言って、高天原ですね、天の国にいる天照大神が使者を大国主の御子のもとに下したと。まあ、その国を譲るっていう国譲り神話っていうのがあるんですけども、その中で活躍するのが、大国主の御子の子供の、琴代主、美保神社でお祭りされている琴代主っていう神様でした。ちょっとこの国譲りの神話っていうのを説明してもいいですか。
はい、国を譲るんですか。
そうですね、はい、あの大国主が治めていた国を天照大神のこう子孫に譲るように、天照大神が子孫に譲るようにっていうことで、
はい、
高天原から使者を、出雲の稲佐の浜っていうところに使わすんですね。で、そこにいた、大国主の神なんですけれども、まあ、自分ではなくって子供の琴代主の神に返答させるっていうふうに答えました。その使者に対して答えました。はい、で琴代主の神はその時に魚を釣りに出かけていたんです、ね。
はい、
でその出かけていた先が美保神社のある美保の先っていうふうに、神話の中では言われています。
はい、
でそこに使者を使わして、国を譲るようにっていうふうに、なんていうか国譲りをしてしなさいということを問いかけたところ、分かりましたと承諾して、天の逆手を打って乗っていた船を青伏垣に変えてこもったっていうふうに書いてあるんですけれども、
天の逆手というのは何なんですか。
これは具体的にはわからないそうなんですが、はい、あの神社に行くと柏手を打ちますよね。
はい、
でこの普通の柏手の打ち方とはちょっと違うような、うん、あの打ち方をするのを天の逆手というふうに言うんですって。で、はい、そのまあ特殊な力のあるですね、こう柏手を打ったところ、こう魚釣りしてましたので、船に乗ってたんですけれども、その船が、青々とした葉っぱで囲まれた、まあ、こう芝垣ですね、垣根に変わってその中に身を隠したっていうのが、まあ、国譲りの神話にあるんです。なので、琴代主の神っていうのは、当時非常に力を持っていた大国主の神の子供であって、美保の関という土地と、あと魚を釣るっていうことに、とってもこう神話性のある神様だったと。でその魚釣りのイメージと、エベさんの漁業の神様っていうところが結びついて、美保神社の琴代主の神様とエベさんっていうのがこう一体になった、
っ
ていうふうに言われています。
それが国譲りの神話
に出てくる琴代主の神がなんで美保神社に祀られて、その神様がなんで恵比寿さん、恵比寿の神っていう風にされているのかっていうところのこう背景ですね。
なるほど。で、その背景にちなむそのなんか神事というか、
そうですね、
それが今も行われているわけですか。
はい、美保神社の神事でとっても特徴的な神事が二つありまして、
はい、
一つが12月3日に毎年行われる諸田船神事という神事。
ほう。
で、もう一つが、4月7日に行われる青伏垣神事っていう神事がありまして、
はい、
諸田船神事っていうのは、天照大神が国譲りのために使わした使者が、琴代主のところにやってくる、船でやってくる、美保の関までやってくる、はい、まあ、そういったことにちなんだ神事、で青伏垣神事っていうのは国譲りを誓った琴代主の神が、まあ、天の逆手を打って、船を青伏垣に変えてこもったっていう、
さっきの話ですね、
神話にちなんだ神事、 で、どちらもですね、三保関の氏子さんたちが非常に重要な役割を持っている神事として有名なんです。
はあ、ということはやっぱり海に船を出したりして行われる神事なんですか。
はい、諸田船神事も青伏垣神事も船が登場する神事で、三保関の、三保湾の中で、を舞台にして行われる神事です。
じゃあ西宮神社のずっと和田岬の方まで船で行くというような神事がありますけれども、そうですね、まあ、その船でっていうところはちょっと共通点があると。
そうですね、やっぱり海のにかちなむ神様の恵比寿さんに関する神事としては、うん、こう船っていうのが登場するのかな。どちらも登場してくる感じですね。
でも、その三保関の恵比寿様と、なんか、かなり違うところもあるんですよね、西宮の恵比寿様が。
そうですね。うん、西宮の恵比寿様と違うところ、三保神社の恵比寿様のご利益についてちょっと紹介するんですけども、今、ホームページで検索すると、うん、三保神社の恵比寿様のご利益には、会場安全、大量満足、商売繁盛、学業、下部音曲というふうに出てきます。
ほ
ー。で、この下部音曲っていうのがとても特徴的なんですけれども、
なんか弁天様のイメージがありますよね、下部音曲っていうとね。はいはいはい。でもこの三保関の恵比寿様は下部音曲を
お好みになられる。
ほ
ーそういう伝承がありまして、なんでそういう音曲を好むかっていうところは、
うん、
わからないんですけれども。
そうなんですか。うん、でも好んでらした。
そうですね。はい。で、三保関には、今年主の神様、恵比寿さんが、魚釣りをした島っていうのが、島がありまして、それを沖の御前っていうんですけれども、はい、その島の近くの海底からは、神楽の音が聞こえるっていうふうに、言われるように、はい、音曲と恵比寿さんっていうのは非常にこう近しい存在として語られています。
なんかローレライみたいな感じで岩のところで歌が聞こえるみたいな。
でもこう惑わされるんではなくって、はい、こう船に乗る人たちをこう助けるような働きをする。
安全の方にご利益があると。
そうなんです。
で、本当にお好きだったんですね、じゃあ。
と言われているんです、うん、で、恵比寿さんのお好きな音曲、うん、音楽にちなんで、三保神社には、鳴り物ですね、楽器が奉納されてきました。
へえ。あ、もうそれはかなり昔からいろいろなものが集まってきたんですか。
今中世の頃から、そういった奉納鳴り物がされてきたというふうに言われています。
はい。例えばどんなものがあるんですか。
例えばなんですけれども、うん、拍子木ですね、火の用心でこう打つ打楽器ですね。はいはい、カンカンと、拍子木が、今は3組残っていまして、うん、そこにですね、木なので文字が書いてあるんですね。それを見ると、なぜその拍子木を奉納したかっていう由来とかが分かりまして、うん、はい、それを読むと、天保9年江戸時代の後期のことなんですが、うん、将軍の代替わりにの時に巡検使って言ってこう日本の国内を役人が見回るというか、情勢をチェックするためにこう役人が派遣されるんですけれども、その巡検使が使うための船が、奉納したっていう標識だということが分かっています。
おー、じゃあすごい由緒ある。
そうですね。で、さらに海上安全っていうふうに書いてあるので、まあ、海上安全の祈願として奉納されたと。
なるほど。
なんで三保関に巡検使が乗る船が祈願するかっていうと、うん、三保関っていうのは島根半島の突端にある港なので、そこから沖ノ島に船が出発する、その起点になる港なんですね。で、三保関の中に仏国寺ってお寺があるんですけど、そこは、うん、沖ノ島に流された、後鳥羽上皇とかが、沖ノ島に行く前に身を寄せたっていう風なことも伝わっていて、こう沖ノ島の、玄関口が三保関だった。
なるほど。
で、幕府の役人も、うん、もちろん日本の一部なので沖の国にも 役に派遣しないといけないっていうことで、うん、その日本海を渡る前に、うん、標識を奉納して海上安全を祈願した、そういった由緒が分かっています。
なるほど。
他には、松江藩の殿様もこの美保神社っていうのを非常に重視しておりまして、
はい、
小鼓を奉納した殿様がいました、
うん、はい。
でこの小鼓の奉納も由来が分かっていまして、
うん、
松江藩主の松平宗信っていう人がいたんですけれども、その方が参勤交代のために、うん、江戸に向かう途中大井川という、東海道の難所に行き当たるんですけれども、
はい、
そこで大雨が降ってですね、なかなか渡れなかったんだけど、うん、出発する前に美保神社で授かった波切りの御幣っていうお守りが、
はい、
荒波を沈めるようなですね、お守りがあるんですけれども、うんうんうん、まあ、そのご加護のおかげで、うん、無事渡ることができたということで、はい、神様の加護に対するお礼として小鼓を奉納しています、
うん、はあ、これもじゃあ由緒ある小鼓、
そうですね、
ということなんですね。で
これは実際にまだ残っていてどんなものか分かるんですけれども、うん、黒漆で、きれいに、塗られた上に、
はい、
金の蒔絵でですね、金粉でですね、
豪華ですね、
そうですね、うん、葵の御紋が描かれています。
なるほど。徳川家と。
そうなんです。松平っていう名字からピンとくる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、松江藩の松平家の初代は、松平直政っていうお殿様なんですが、その殿様は2代前にたどると徳川家康に行き着くんですね。徳川家康の孫が、松江藩松平家の初代でありまして、
なるほど、
それで、葵の御紋、三つ葉葵を、の紋を使っている。うん、でその藩主が奉納した小鼓なので、
うん、
鼓にも葵の紋が使うことができる。
なるほどね。これはすごいものですね。
そうですね。
こういったものはそのいわゆる文化財的な価値を認められているわけですよね。
そうなんです。この美保神社奉納なりものっていうのは846点が国指定の有形民俗文化財に指定されています。
すごい数ですね。
それだけ信仰が厚かったっていうことの表れかなというふうに思います、う
ん、なるほどね。西宮の人もなんか何かご奉納したということがなんか記されてるんですってね。
そうですね。奉納なりもののリストを見ますと、銅っていう太鼓二針を奉納した人物として、うん、摂津の国西宮市新助手舟、宝越丸源三郎っていう人が出てまいります。
そうなんですか。
はい、でこれちょっとずつ言いますと、うん、住んでる場所、まず船の名前が宝越丸、
はい、
で船をの船頭さんが源三郎っていう人なんですけれども、
うん、
この船の持ち主が摂津の国西宮に住んでいる C 新助っていう人ですよっていう、まあ、意味なんですね。
この C 新助さんという方は有名な方なんですか。
この方はですね、私もちょっと勉強しまして、
はい、
博士課の大浦さんの論文を読みましたところですね。
なるほど。はいはい。
博士課記念酒造館にある樽海鮮の、うん、こう持ち主のリストの中に C 新助という人が現れてきています。
そうなんですか。で
船の名前は違うんですけれども、うん、まあ、そのリストの時代とちょっとこう後の時代の記録になりますので、まあ、また別の船になるんじゃないかなと。この人物自体は、うん、まあ、同じ、家の人と考えていいんじゃないかなと私は思っているんですけれども。
なるほどね。
はい、もしかしたら樽海鮮っていうのは、うん、西宮から出発して江戸に向かう船ではあるんですけれども、その上方江戸間以外のところにも、うん、こう物を運んだりしているっていうことが実は分かっていまして。
あ、なるほど。
もしかしたら日本海まで
来ていた
可能性もどうかな。
うわ、これはまたね、ロマンが感じられるので、ぜひぜひそのあたりもね、
ちょっとこう追求して。そうですね、なんか他の記録があればいいかもしれませんね。
なるほどね。
で、この C 新助の手船宝越丸っていうのが、海上安全祈願のために太鼓を奉納したっていうのが、
うん、
リストからわかります。
ほう、まあ、すごいものがねここに集まってきたっていうのがよくわかるんですけれども、その鳴り物以外でもいろいろなものがまあ収められているわけですよね。
そうですね、あの鳴り物以外にもこう神宝っていうのがありまして、神様に捧げられた宝物なんですけれども、はい、江戸時代の記録を見ていくと、まあ、この西宮の近くでいうと、兵庫津にいた、日向屋善右衛門っていう、海鮮丼や、海鮮業をしていた人が、樺太島で入手したトナカイの角というのを美保の石の美保神社に奉納したりしていました。
それは今でも見ることができるんでしょうか。
今はですね、はい、私はちょっと拝見したことがなくてですね、江戸時代のこう目録リストの中に、神宝のリストの中に現れていて、そこにはこうちゃんと絵が描いてあってですね、トナカイの角だけ絵が描いてあるんですね。他にもなんかいろんなあの近江の漁師が網にかけて、かかってこう水中から引き上げた表面とかですね、そういったものもいろいろあるんですけど、はい、まあ、トナカイの角は絵入りで紹介されています。
それだけなんか珍しかったっていうことなんでしょうかね。
珍しかったと思います。
さあ、じゃあ後半も西宮とその美穂の二人のというかあの神様江別さんについてまたお話を伺いたいと思います。はい、今日は松江歴史館学芸員の笠井京子さん、ついこの間まであの西宮のね、京都資料館にいらっしゃいましたのでおなじみの方もいらっしゃると思うんですけれども、恵比寿の神の2つの総本社、西宮神社と美保神社ということで今日はお話を伺ってまして、そうなんですね、恵比寿さんと言っても、あの2つの昼子の、
ね、昼子の神様と結びついた西宮神社の恵比寿さんと、はい、琴白主の神様と結びついた美保神社の恵比寿さん、2つの系統があるというお話を前半にいたしました、
はい、なんか納得という感じなんですが、またあのぜひね、なんかでもなんか親戚みたいな感じもするので、ぜひあの琴白主のね神様にもね会いに美保に行きたいなと思うんですが、さてこのね西宮と美保の町ってなんか結構共通点があるんですってね。
そうですね、同じ神様をお祭りしている2つの町なんですけれども、まあ、大きく2つの共通点があって、はい、1つが門前町として発展しているという。
ああ、なるほど、
西宮の町は西宮神社を核にして町が発展していったように、美保の関も美保神社を核に町が発展したというふうに言われています。
なるほど、門前町であるという、はい、これ1つの大きな共通点ですね。
そうですね、はい、その他にもう1つがあの港町であるということ。
なるほど、
西宮は樽海戦の出発地として、大いに近世に発展していくんですけども、美保神社は、日本海海運の寄港地ですね、北前船とか、
あ、北前船、はい、はいはい、
が、寄って、まあ、日和を見たりですね、こう波のこう穏やかになるのを待ったりするような、まあ、そういった町として発展しています。
でもあの前半でもしかしたら樽海戦が行ってたんやないかというお話もあったので、ね、なんかまたつながりが、ね、深くなりそうな気がしますよね。
で、この港町っていうことは、こう、水運の拠点であると同時に、まあ、海防ですね、こう、港を、海の海岸を守る、海岸線を守るときにも重要な場所になりうるということで、はい、西宮にも、美保の関にも台場が設けられています。
ほう。
西宮砲台ほどですね、今文化財として、重要なものとはなってなくて、もう今台場は跡地しかなってない。
もうほぼ形は残っていないんですか。
なんですけども、あの美保の関にも台場っていうのが設けられています。
はい。
で、日本海っていうのはこう海外と直接こう対する。
大陸とのね、
そうですね、
それこそ本当に面してるわけですものね。
はい、ので、江戸時代の後期から、中国とかですね、ロシアの船がやってきたりしてたんですね。なので、西宮よりも早い段階で、こう、台場っていうのが、松江藩によって整備されたのが、美保の関です。
そうなんですか。じゃあ、昔はすごい立派な、そう、台場があったんでしょうね、砲台、ね、はい、とかね。
海防の重要な場所だった。
うん、そうなんですか。
もう一つ施設としては、灯台があるっていうのが 共通
灯台。
はい。で、西宮も、今津ではありますけど、今津灯台っていうのが今も現役で活躍していますけれども、三保関にも三保関灯台という灯台が、今も、現役の灯台として活躍しつつ、国の重要文化財にも指定されています。
うん、はあ、そうなんですか。随分ね、共通点ありますよね。
そうですね。まあ、キーワードはこう、海ですね。海運の拠点っていうところが、共通していますし、その海と関係の深い江別さんの総本社がどちらにもあるということにつながっていくのかなというふうに思っています。
なるほど。でもその町の規模としてはどうなんですか？
町の規模ですね、はい、西宮の方がずっと大きくてですね、うん、西宮は江戸時代にはこう町方と浜方と分かれていますけれども、うんうん、町方15町浜方5町の全20町で構成される大きな町でした、
はい、
で江戸時代にもはすで、に1万人弱の人口がいたという時代もありまして、最大の町浜東の町だけでも2000人の人が住むというふうに言われています。
そうだったんですか、うん、
一方で三保関っていうのは地形的な制約もあって、はい、非常にこじんまりとした町でして、うん、三保関の町は工事と呼ばれる5つの地区で構成されています、
はあ、小さな道という工事ですか？
そうですね、はい、町というのは道沿いにこう町屋が並ぶのが町ですので、うんうん、まあ、その、区画を5つに分けてそれぞれ、三保工事、月名工事、うん、中浦工事、泊工事、西工事っていうふうに名前が付けられて、町を構成しているというような町で、まあ、一方西宮は20ですので、はい、町の規模がそれだけ違うと。で人口も、三保関は大正時代の人口なんですけれども、そこで約2000人が住んでいたというふうに言われていますので、うんうん、西宮の最大の町1町分ぐらいの規模みたいなイメージで。
なるほどね。でもいいとこだったみたいですよね。まあ今ももちろんいいとこなんですが、
そうですね、
有名人が語ってらっしゃるんですよね。
そうなんです。はい、小泉八雲という外国人がおりまして、はい、ラフカディオ・ハーンという名前の人なんですけれども、この人はですね、明治23年から1年ちょっとの間ですね、松江に滞在してました。
うん、はい。
で、松江から三保関に何回か行っておりまして、うん、とっても三保関を気に入って、で自分の随筆にもその三保関の様子を書き残しています、はい、でこれがですね三保関の町のこう特徴をですねとてもよく捉えているなと思いますので、うん、ちょっと紹介させてください、
はい
はい、小泉八雲は、自分の文章の中で三保関を、世にも可愛らしい小さな入江というふうに表現していまして、海岸線の中に貝型に繰り込まれた割れ目で、その割れ目型、貝型の湾を囲むようにですね、その入り江に沿って、町屋が並ぶ様子を、描いています。
うん、
はい、で、入り江の奥にはすぐにですね、緑色の高いゴツゴツした岩山が迫っているというふうにありまして、うん、入り江とその岩山のわずかな、平地の間に、家が密集している。それが、うん、三保関の町でした。
ああ、でまた魅力伴っている、ね、ということなんですね。
その町を貫くですね、本通りっていうメインストリートがあるんですけれども、今はですね、その、海岸沿いに大きな道路、車が走れる道路がつけられているんですが、うん、その一本奥側のですね、昔のメインストリート、ここが非常に魅力的な場所でして、
はい、
で町屋が迫る非常に細い道なんですけれども、三保神社から仏国寺っていうお寺までの間は、石畳になっていて、うん、その雰囲気がとっても素敵であるということと、
はい、
小泉八雲が書くことによると、海側の町屋から山側の町屋まで、ぴょんと飛び越えていけるようなそれぐらい細い道だったというふうに書いていまして、その雰囲気が今も残っています、う
ん、わ、じゃあその昔の面影を追ってぜひねお出かけいただきたいんですが、
そうですね、
はい、さて今笠井さんの職場である松江歴史館っていうのをちょっとご紹介いただきたいんですが、その近くにあるんですよね、
松江歴史館は実は三保の関から車で1時間ぐらい離れているところにあるんです。
そんなところまでな。あ、そうなんですか、うん、
松江歴史館があるのは、はい、松江城の近くにあります。松江城っていうのは、松江の中心地に築かれたというか、松江城を核にして出来上がった城下町が今の松江の中心地、
はい、
中心街なんですね。で、その松江城のすぐ東隣にあるのが私が今勤めている松江歴史館という場所で、
はい、
常設展で松江城が作られた時代背景とかですね、
うん、はい、
江戸時代の松江藩の歴史なんかを紹介している場所です、
うん、ほう。そしてもちろん企画展示も折々やってらっしゃるんですよね、は
い、そうですね、はい、年に4回企画展を今開催していまして、
はい、
ちょうど今開催中なのが松江のスポーツ今昔というタイトルの展示です、うん、
へー、これは9月の16日まで、
はい、
まだね見に行けそうですから、ね、今日はチケットを持ってきてくださったので、欲しいなという方はリスナープレゼントありです。8月中にですね、桜井FMまでメールでご連絡をいただきたい、チケット欲しいと書いていただくとね、プレゼントさせていただきたいと思うんですが、はい、これはどんな松江のスポーツ、
はい、
うん、
これ今年がですね、松江体育協会っていう、うん、まあ、協会が創立して100年を迎える、その記念で、展示をしようと、まあ、さらにですねパリオリンピックの年ということで、うん、スポーツをテーマに展示しています。
ほう、なんかすごいこうつながりもいろいろとお相撲さんがなんか活躍したりとかってあるみたいですね、
はい、スポーツといっても前半半分は、まあ、江戸時代のスポーツというべき、まあ、武術の展示をしていまして、
はい、
まあ、こう松江城下町ですね、武士の住む町らしく武術の展示なんですけれども、
うん、
その中には、まあ、先ほどおっしゃったお相撲さん、についての展示もあります。これは、
はい、
ご存知ですか？
いや、知らないです。
松江の殿様、特に不米港っていう、お茶で有名な大名がいるんですけれども。
美味しいお菓子でね、松江は有名ですからね。あ、お茶に長けた。
はい、殿様がいるんですけど、その人は、はい、お茶もですけれども相撲も大好きで
、はい、
強い力士を松江藩のお抱えにして、うん、まあ、自分のこう、に使える侍身分として取り立てて、相撲を取らせていたと。
で、
その中に長野県出身の雷電多明門という人がいるんですけど、
雷電多明門って有名な人ですよね、はい、
有名な、超有名な、
はい、
力士なんですが、この人も実は松江藩のお抱えの力士でして、
はい、
で、引退してからも松江で後進を育てるような役割を果たしていたんですが、
はい、
この雷電に関するもの、うん、例えば雷電がの、関家、まあ、関っていう名字なんですけれども、うん、この関家に伝わる刀ですとか、
はい、
あと出雲出身の釈迦ヶ岳雲右衛門っていう聞くからに大きそうな力士がいるんですが、
そうですね、
はい、この人身長が2メートル以上ありまして、
うわ、
はい、非常に大きな力士として有名だったんですが、
うん、まあ、
この力士が着ていた浴衣とか、
はい、
まあ、草履が伝わっていまして、草履はですね、
でしょうね、
40センチ以上あるんですけれどもまあそれぐらい足がでかかったという。
これはでも必見ですね。
そういったものを展示してます。
ぜひ、ね、9月の16日までの企画展、松江のスポーツその歩み、ぜひご覧いただきたいと思います。朝の9時から夕方5時まで、観覧受付は、午後4時半までということで、毎週月曜日がお休みなんですね。
はい。
はい、今のこの企画展は、大人が500円、小中学生は100円、それから基本展示とのセット券は大人800円、小中学生300円ということで、ぜひ松江にお出かけの説は、ね、はい、お立ち寄りいただきたいですね。
そうですね。松江城とセットで見ていただくと、よりこう松江の歴史についての理解が深まると思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
そうですね。そして来年の朝ドラですか、小泉八雲の奥様が
そうなんです、ね、バケバケというドラマが始まりますが、はい、その主人公が小泉八雲の奥さん小泉節という人が取り上げられているので、
うん、ということはまたこの辺りにスポットが当たるということ で、ね、ぜひあの先取りで松江にお出かけいただいて、はい、ぜひぜひあの松江歴史館の学芸員の笠井京子先生にもお会いになっていただきたいなと思います、はい、今日は本当にはるばる遠いところを来ていただきまして、あのすごい楽しいお話をいろいろありがとうございました。
こちらこそ久しぶりに松井さんとお話できて嬉しかったです
またあのちょくちょくぜひ遊びにいらしていただければ嬉しいななんて思いますというわけで今日のゲストティーチャーは松江歴史館の学芸員でいらっしゃいます笠井京子さんでした。さて来月の第4金曜9月の27日になりますが、この日はゲストティーチャーにリアカーの駄菓子屋さん駄菓子屋あつしの店主の田中敦史さんをお迎えして活動内容を伺っていこうと思います。あの店主の田中さんはなんと理系の大学院生なんだそうです、どんなお話を伺えるのかね、ちょっと本当に楽しみでございますので、ぜひ皆さんも楽しみにしておいてください。そして来週は第5金曜日ですのでお休みです。次回は9月6日、第一金曜は西宮市立郷土資料館さんの登場です。館長の氷谷和子さんをお迎えして近代沿線開発と余暇娯楽をテーマにお話を伺います。氷谷先生へのメッセージもお待ちしています。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。